はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月、4週目の木曜日はアートに関係する話題や、アーティストの方、あるいはアートに関係した活動されている方々をお招きして、インタビューを通してお話をお聞きする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。さて本日のゲストは、ドイツロストック市で始まるアートレインボープロジェクトというプロジェクトの招待作家として、ロストック市とロストック独立協会にまで、招かれ、10月末日に、出発をされる、5名の作家の方々を代表して、お招きをしました。代表のお二人は若林亮さんと細間千佳子さんのお二人、それにこのプロジェクトがスタートした、10年前の第1回目からアートプロデューサーとして関わってこられた松原智子さんをお迎えしました。松原さんは皆さんはすでに、京都の、アート情報の、ご紹介、声を通してもうすでにおなじみの方であります。今日は国際交流という言葉が盛んに使われ、海外観光客のあふれかえっているような印象さえする昨今の京都に住んでいる私たちにとって、異文化体験、それほど特別なことではないような感じさえする今日でありますけれども、このような状況の中で海外へ出向いて、そこでの2週間の生活を通して受けたインスピレーションを作品に投影して、完成させた作品を現地の、美術館、ロストック市立美術館といいますが、その美術館で展示公開され、現地の人々と交流を深めてくるという、ユニークなプロジェクトでありますが、このプロジェクトの取り組みや参加作家としての思い、またそれを裏で支えられるプロデューサーとしてのお仕事等々の苦労話といいますか、今日は3人の方々からお話をお聞きしようと思います。若林さん、細間さん、松原さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それではいつもの通り早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンを お届けしましょう。で、10月のこれソンは荒井栄一で黄昏のビギンです。荒井栄一ライブは11月16日金曜日、カフェアンデパンダンテで、開催の予定であります。それではどうぞお聞きください。
止んでた 黄昏の街、あなたの瞳、潤む星影。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それでは、ゲストコーナーに参りましょう。番組の初めにご紹介させていただきました、このプロジェクトの招待作家、を代表して今日お二人の方をお招きしておりますが、お二人とも今回が初めてではない海外、渡航経験といいますか、細野さんは具体という戦後を新たに出てきたグループ、その代表作家の一人でもある島本正蔵という人と一緒に、イタリアで島本さんがパフォーマンスをされる際の、アシスタントとして、一緒に渡航されたり、また、この若林さんはつい、昨年でしたかね、
はい、
韓国チャンウォンというところで、この行われましたガーム美術館での、招待作家として一度、海外にも行かれて、おられます。ただ韓国だけで中国もような
こと、中国は作品ではなかった
ので、そうなんですか、うん、この海外はアジア、韓国はですか、
はい、
ヨーロッパは初めてです。
今回初めて
です。あ、そうですか。じゃあその辺のところも含めて、まず最初に、レディーファーストって言いますか、はい、細野さんから、
はい、
ご自分の自己アピールと言いますか、
はい、
それをしていただけますでしょうか。どうぞ、
はい、どうも、細間千佳子と申します。今石田さんからご紹介いただいたんですけども、まあ、海外経験って言っても綺麗な美術館でやってたとかじゃなくって、まあ、壊れかけた教会とか工場跡地とか、まあ、そういうところで現場制作というものを、まあ、あちこちジプシーのようにやってきたっていうのが、まあ、事実でございます、はい、で今回はまあ、インスタレーション、まあ、パフォーマンスというものをまあ、表現者としてどういうふうにできるかなっていうところで楽しみにしております。
なるほど、ね、
はい、
続いてまた詳しく後でまたね補足をしてもらおうとして、はい、若林さんどうですか。
はい、はじめまして、若林です。韓国で先ほどちょっとね紹介していただいたんですけど、韓国で2回ほど制作はしてるんですけども、まあ、ヨーロッパとしては初めてなので、ジャンルとしては彫刻で、素材はもう鉄をメインに使ってるので、今回はちょっとドイツということで何かそういうつながりがあるものでちょっと考えてるんですけども、
鉄を素材にということで、現地で一番こう心配されるのは材料をね、持ってポケットに入れて持っていくというわけにいかない、
はい、
素材ですから、その辺が大変ご苦労があるかと思うんですけれども、特にそういうことで今まで、どうでしたですか。海外で、こう韓国にやってこられてですね、素材は簡単に見つかりますか。
そうですね、あの去年 の, その韓国でもまあ同じような状況で、全く何もない状況で素材集めから向こう行ってから始めるという状況で、まあね、あの昨年のやつではあのたまたまこういいタイミングでこういいものが見つかったのでよかったんですけど、それが一番ちょっとこう今の状態でもまだ不安ですね。まだ何があるかわからないので。
なるほどなるほどね。細野さんの場合はそういうの素材の今のような若林さんと同じような、どうでしょうか、悩みというか心配というか。
そうですね、
それいかがですか。
素材としてはまあ若林さんの場合は非常に塊とか重さとか大きいものだと思うんですけど、私の場合はまあ物質っていうかまあ絵の具を使ってあのインスタレーションするんですが、まあ、現場で制作するのでその場で何が起こるか私もわからないという、そういうまた違った不安が不安というか楽しみがあります。
ね、いわゆるちょっと一種パフォーマンス瞬間芸みたいなところがありますから、はい、やり直しが効かないという緊張感は相当なものですよね。今回のこの、プロジェクト、まあ、正確にはアートレインボープロジェクトといって、名前はですねお互いの両国の、作家を招待し合って滞在制作をするということなんですけども、ちょっと松原さんはこの第1回目から、これに関わってこられたということなんで、このプロジェクトの、概要というかね、どういうあれなんでしょうか。また他のプロジェクトの特徴があるといえばどんなところなんですか。
そうですね、アートレインボープロジェクトというものがですね始まりましたのが2006年にドイツのロストック市の、独日協会の総裁と、提携を結びまして始まったものなんですけど、なぜドイツのロストックと結びがついたのかということからまずご説明しますと、我々の京都芸祭交流協会という団体がインターンシップの受け入れをしている団体であります。なので京都の大学、まあ、関西の大学からもしくは海外の、方からの受け入れを随時しておりました。そこでですねドイツの方から2年間、男性の方だったんですけれども、はい、当時、まあ、大学4年生ですかね、20代の、男の子がインターンシップで京都で実習を行うということを受け入れしたんですけれども、ちょっとその方がですねお父さんがドイツ、ロストック独日協会の総裁だったということで、まあ、息子さんを通して日本の文化であり日本の芸術に非常に関心を持たれて交流スタートすることがきっかけになりました。
そうですか。それも、2006年っていうとだからかれこれ今年18年で、
はい、12年ですね、あっという間に12年経ちました。
で形式としてはあれですか、この各年おきに向こうに行って、それから翌年ドイツの作家が日本に来てと。
そうですね、ドイツとの交流になりまして、はい、毎年はあるんですけれども、ドイツから来られたら次日本から行くということ。
なるほど、はい、それで2年前からなんかお聞きしたところでは韓国がこれに加わって、はい、現在3カ国で行われているという。
そうですね、はい、昨年に若林さんが参加されたのが、韓国での行ったものでしたので。
なるほどね。そして来年は今そのじゃあ中国が加わるというようなことになる可能性が可能性で動いてられるということをお聞きしていますけど、
ね。そうですね、今計画段階では、そういったお話がありまして進行中です。
なるほどね。そうですか。いやそれでそのいろいろなそのご苦労はあったと思うんですけれども、若林さんもそれからその細間さんもこのプロジェクトは何でお知りになったんですか。
知っ たのはでも、うん、そうですね、あの多分ジョーさんから話を
芸才交流協会の、はい、あそのインターネットが公募されてたんですよね。
そうですね、はい、
うん、でそれで一応その招待が決定したというのは あれですね、何人かの選考過程を経て決まった、はい、ということなんですね。それであの今はあのどうなんですか、お二人は、まあ、あの他の3人の方が今日、スタジオにはこお仕事の関係で来られてないんですけれども、代表してお二人にお尋ねしたいんですが、制作 の, その、日常の制作状況環境ですよね。例えば大学に勤めながらこれをやってるとか、あるいはもう制作三昧っていうのは制作を、一本で今日まで来ておられるとか、その辺細間さんは女性として、ね、あのそうですね、いかがですか、どういう状態で今続けてられますか。まあ、
全国の女性が多分悩んでるところですよね、うんうん、仕事と家庭と あと自分自身の、まあ、良いところになるものと、この3つの中でどう立ち回るかみたいなところなんですけど、やっぱりあの最初は仕事と、うんうん、あのアートっていうものを並行してやってた時期が10年ほどやっぱりありまして、やっぱり結婚や子育てっていうものがまた悩む場所がありますよね。そういう中で今はそうですね、日常とやっぱりこういうアート活動っていうのは非日常的な部分を行き来するって言ったらかっこいいですけども、まあその中でまあ右往左往しながら制作してます。
なるほど、ね、はい、一番やっぱりどうなんですけど、芸術系の大学を4月になると1000人2000人っていう、こう卵芸術アーティストの卵みたいなのが世に出されるというですね、
はい、
そういう中で一番大変なのは、まあ、女性にとっても男性と同じかもしれないですけど、女性の方がもっとこうしんどいような気がこうするんですけれどもね、一番大変なのは何ですか。同じく女性作家っていっぱい出て、来られるわけですけども、その人たち にもこういう点が一番こう女性として作家として家庭人としてやっていくって、ここの点が、大変っていうかね、そういう覚悟みたいな、
どうだろう、
何が一番
あんまり大変と思うと本当に大変の方にどんどん行っちゃうんで、でもやっぱり時間っていうのは限られてるんで、うんうんうん、その時間をどう自分の中 で、
あそうですか、
隙間時間を見つけながら楽しむかみたいなところで、うん、なかなかできてないですけどね、そのスイッチの切り替えが。
若林さんどうですか、はい、そう同じ問題、同じ質問ですけども。
そうですね、でもまあ、うん、結構あの
割と恵まれてますかね若林さん。芸術系の大学卒業されてね、
はい、いやそっからはだから結構、うんうん、まあ苦労ってほどの苦労でもないですけど、あの、特にあの勤めてはなかったので、うん、まあ活動の傍ら自分の生活のためにあの、うん、まあ本当にアルバイトしたり、うん、まあそれしすぎるとね制作活動がなかなかできないっていう、うん、まあこれ結構うん、そういう方も多いと思うんですけども、まあ未だにあんまりそのそういう意味では自分の生活は安定はしないですね。
いやだからやっぱり食べることをこの経済的な問題っていうのはものすごくね、ある程度覚悟して入らないとというか、
そうですね、
松原さん、そういうあの作家の人たちをこう見てあのお世話されてるという仕事内容なんでしょうけども、はい、そう見てて外側から見てて作家の方たち一番大変だろうな、あるいはこれすごいなっていうところってどうですか、やっぱり経済的な問題ですか。
いやー私がすごいなと思うのはですね、あの経済的な問題であったり、あの、うん、人間関係であったり、いろんな技術的な問題であったり、うん、いろいろあると思うんですけれども、あのみんなこう限られた状況の中で自分の力を 必死にこう出そうという努力、そして結果を出していかれるその、まあうんまあ、根性ですよね。あの作家根性というのが本当にすごいなというふうにいつも感心します。なのでまあ私ができることは、うん、あのもっとやれやれとこう、うん、後ろからあの上げて上げて押して押してあの応援することでしょうかね。
いやもう、こういう番組を担当させてもらって、かれこれそうですよね3年近くを、経過しようとしてるんですけども、ずっと見ててやっぱりもうこの業界というかこの世界の一番の問題は経済的な問題っていうのがもうですね、我々大学はこれだけ芸術系の大学が、うん、たくさんもう今はその目白押しのように大学経営の一つの切り口として、アートこれをアートに関係のある大学経営をやればまあまあなんとか持つみたいなですね、学校経営者はそういうふうな形でアートだから普通大学においても生活、文化みたいな学科を作ってですね、芸術系の大学はもうもちろんのことですね、どうもそういう経営者としてどんどん学生を受け入れて、そして4月になったらまあよく言われるように1000名を下らない卒業生がアーティストの卵ですよね、それが社会に出ていくと。ところがそれを迎え入れる市場がですね全くないということ、通説にこうこういうインタビューで来ていただいて、皆さんそのことをおっしゃらないんですけれども、そこのところが僕はすごいなと。かといって芸術家は別に水と、ね、空気で生きているわけじゃないですか、どっかで食べていくと。その辺はどうなんですか。まあそうなんて結婚されててね、
はい、
うん、結婚されてて、それでご主人の助けもあってみたいなねの方はまだしも、こう若林さんみたいな男の場合はそこの男の作家ってね、やっぱり食べささなければいけないという現実あるじゃないですか。
まあ、そう言われるとああなるんですけど、
そんそこはああそう、まあ、奥さんにぶら下がって、
いやいやなことないです。お互いに作家として活動してるんで、あまりこう、まあ良くも悪くもちょっとそういう部分は、ね、お互いに鈍感なので、逆にそこまで真剣に悩んでないかもしれないですね。
そっか、あんまり経済観念が強すぎた作家なんかやってられないですね。ああなるほど。
もうとっくに辞めて普通に就職して仕事してると思いますね。
経済と関係ないところで動いてる生き物かもしれないですね。
そうでしょうね。もし、まあ、そうカリカリ経済のあれにね、振り回されるような拘束されるような性格だったらなかなかそんなことできないかもしれないですね。でもそれにしてもね、やっぱり男性の場合はまだしも女性作家はね、
はい、
これはご主人の理解がなかったらなかなかこれできないじゃないですか、
うん、そうでしょうかね。理解してるのか諦めてるのか、うん、うちの場合は
いやそこは信頼されているということだ
おお、そうなるほどね、うん、なかなか女性女流作家がこう続けていくっていうのにはかなり周りの理解がないと、もう女性の場合はね、どうですか。そう今信頼って松本さんこう綺麗な言葉でまとめたんですけど、
はいはい、うん、でもやっぱりこのなぜこう芸術表現を続けていくのかされるのかっていうところにやっぱり集約されると思いますね。お金がないけれども、ね、この表現活動が人の心を豊かにする、そういうところにやっぱり皆さん理解、そしてその細間さんがその作られるものに対して信頼が あるんじゃないかなと思います。
どうなんでしょう。ありがとうございます。
でもやっぱりそういうふうに、ね、活動されている方を 今回ドイツでこういう作家の方が日本にいて活動されていますということで皆さんに見ていただきたいと思っていますので、そういった日本の芸術、そしてドイツのその文化ですね、そういったものがお互いにキャッチボールできるような、そういった交流を目指しておりますので、それはもう作家の皆さん、今日来てられる若林さん、細間さんには非常に信頼を置いて今回プロジェクトに参加していただいております、
うん、確かにこれがなくなったらなんか人としてのバランスが崩れそうな、うん、なんかそういうところも非常に芸術は担ってくださってるのかなっていうか、くれてるのかなっていう。
いや今日は本来ならここで一息を入れて CD のお持ちいただいたですね、曲をご紹介するんですけれども、と、お話がようにですね、たくさんゲストの方に喋ってもらおうということで、このまま、この後半に、ゲストコーナー後半に入りたいというふうに思います。それでこの、トークを続けたいと思うんですけども、さて前半はですね、皆さんの、作家としての教授のみたいなことをお話ししていただいたんですけれども、後半ではですね、このどうでしょうか、約2週間ですね、ドイツ、これもドイツ、
はい、展覧会イベントの期間なんですけれども、今年2018年の11月1日から、ドイツに渡りまして、11日までの期間、この11日間の間に行うプロジェクトになっておりますので、
それできてからあと、はい、展覧会美術館で公開が
始まるんですね、はい、そうですね、以降はそうですね、
なるほどなるほど。いやでね、こういうその2週間現地で制作滞在、いわゆる生活をですね、日本から行かれる、推薦作家の5人の方はもちろんと、韓国からの作家、現地ドイツで、すでに過去にこのプロジェクトに参加されたドイツ人作家たちもこう入り混じってですね、生活をこうされるわけですけども、でこういう、生活体験の中でですね、この、現地美術館でこう自分の展覧会をして帰ってこられるんですけど、ドイツでね、まず何を見ていきたいっていうか、何をこう、持って帰ってきたいというか、体感としてね、その辺はどうですか。今まだ初めてですよね、ドイツの。
そうですね、ヨーロッパはドイツは私初めてです。
そうですね、だからその時に、自分なりにドイツってこんな国というイメージがあって、でこれを見ていきたいとか、なんかそういうものってありますか、ドイツ。まずそれドイツって、作家の立場でドイツって言われて何を思いつきます。
僕彫刻でこう普段こう工具やら道具触ってると、やっぱり工具類はやっぱりドイツのものがやっぱ日本でも結構人気があったりとかっていうので、そのね、工具のブランドとしてドイツの名前があるので、そういう風には見てますけど、作家さんとかであんまりドイツ人作家でそこまで僕もそんなに詳しくないので。
なるほど、
はい。
細野さん、
ドイツといえばですね、やっぱり音楽でしょうかね、やっぱり小さい頃から、例えば父がのレコードでこう流してた音楽とかクラシックとか、そうですね、ちょっとそういう見えないものがね、割と心に残ってるかなっていう。
なるほどなるほど。なんかそうですよね、フランスとかイタリアとかの対極にドイツって言われたら、なんか硬いガチッとした、もう作品で言ったら彫刻って言って、しかもその中の鉄とかね、なんかそういうイメージがとするんですけれども、その点は、松原さんなんかはこう、松原さんは何回ぐらい行ってられるんですか。
ドイツは今回で5回目になりますね。5回目、
その中でどうですか、もちろん向こうでたくさんお友達ももうできてね、交流もあれされてるでしょうけど、ドイツのイメージはどうですか、
そう
ですね、今の、 今どんな感じになりましたか。
今どんな感じというと、うん、
一番初めはやっぱり、はい、緊張関係も緊張感を持って多分行かれたと思うんですけどね、
はい、
そこから比べて
そうですね、
うん、今はどうなったかっていうのを聞きたいです。
5回目で12年のお付き合いさせていただいておりますので、うん、もうあの第二のふるさとのような、うん、あの気持ちですね、うん、でもね、うん、あのドイツといったらやっぱりレンガ造りの建物ですので、ね、教会でこう文化がやっぱりそういった街中に見れますので、うん、そういったところなんかはあのぜひご紹介してみていただきたいなという思いがあります。
なるほど。
そして今回はあの美術館での展示になりますので、うん、美術館があのずっと取り扱ってきている作品であったりあのドイツならではのそういったあのアートそういったものにもあの身近に触れていただけると思いますので、うん、それはすごくねあの、うん、まあすごく恵まれた環境で展示させていただけるんだなっていうことを、うん、あの毎回喜びに思っておりますね。
ねで一番 その食べ物はどうですか。食べ物って言ったらもう僕さソーセージとかねフランクフルトとかなんかそんなイメージあるんですよ、はい、食べ物はどうですか。
食べ物はね美味しいですね、うん、あのじゃがいもとかソーセージとかですね、うん、本当に日常的にあの出てくるあの主食になりますけれども海が近いのであとはあの魚介類、
うん、あ、
あとはワインとビールの、ね、美味しい町ですので、
ね、
はい。
ですからどうですか若林さんにワインとかビールとかっていう話だったら思わず煮たと笑ってられますけども、ね、やっぱ向こうでこれ食べたいっていうのは
やっぱビール具体的にあんまり知らないんですけどやっぱ、うんまあ、ビールね、あの地元 そのねそうそうお店ごとに違うみたいなビールを何種類飲めるかですね、はい、この2週間
で、ね、そうですね町があのビールを作ってますので、うんうん、ロストッカーというビールがあの向こうではメジャーに飲めますのでそういった楽しみもあります。
細野さんいかがですか、
ね、えやっぱりでも
作る立場
ちょっと家庭料理とかそのソーセージとか、
うんうね、
どういうスパイスなのかとか、うん、興味はいっぱいありますね、
はい、楽しみですね、
うん、そうですか。いやぜひぜひそういうところもね制作だけじゃなくてアート以外の楽しみもいっぱいですね、うん、してきていただいたと思いますね。でその次に、まあ、あの時間がだんだんこう迫ってきていますけれどもこう今度はこのアートレインボーというプロジェクトこれはドイツと日本とそれから韓国やがて中国だとかっていうようなですね国の、交流からスタートしてますけれどもまああの皆さんですね、細間さんにしても若林さんにしても日本人サッカーを代表してみたいなそういう立場っていうのはこのとこのままだとにかかわらずこれ向こうの人はそういうふうにって見てるし要求もしてるし期待もしてるとでそこで日本の何かをまあ伝えることが当然期待要望されるわけですね。向こうでは日本って何とかもろにね京都って何どんなとかできでそこでまあ、それを皆さん作家ですから作品でまあ表現するということが、まあ、あのベタな言い方ですけれどもそういうことになると思うんですね。その時にですね、いかがですか何をその表現してきた俺はこれだっていうような私はこれだっていうようなそれは細間さんなん、うん、どうですか。
そうですね、うん、今回、まあ、パフォーマンス、うん、ということが一番のあれなんですけども、はいはいまあ、物質の解放というシリーズのパフォーマンスをさせていただくんですが、うんまあ、この作品は割とあのいきなりこのスタイルができたわけじゃなくて、うん、日本の中でできてきた作品なんですね、
うんうんうん、
ですからこの作品を向こうに持っていってどのように皆さん感じていただけるかっていうところをちょっとあの教えていただきたいというか聞きたいですね。
あ、はい、なるほどなるほどね、まあ、自分のあれですか制作のコンセプトというか中身の水準みたいなものあるいは、どう受け止められるかということが楽しみ、
そうですね、日本で立ち上がってきた作品が帰ってどのように見られるかというところ、
なるほど、若林さんどうですか。
いやねだからさ彫刻で向こうで、
うん
まあ、ドイツの方も結構そういうふうには活動はされてる方多いと思うんですけど、まあ、今回 時間がね、うん、期間が短いんで、その中で僕としてはやっぱどれだけちゃんと形にして帰ってこれるかっていうのがあるんですけど、まあ、あんまりこう、うん、なんでしょう、制作ばっかりになってたらなんか日本人やっぱり真面目やなとかって思われるかもしれないんで、まあそれをだからどれを塩梅で、まあドイツの方も真面目とかってなんとなく僕はイメージであるんですけど、だからこうやっぱ日本人のこうある感覚があると思うんで、そこはやっぱりあんまり気にせずにこう自然体でやって、あ、やっぱり日本の作家さんやなとかって思われたら一番いいかなとは思ってるんですけど、だから真面目になりすぎずに、まあちょっとこういい具合に力抜いて、ただなんか不真面目やったらなんか怒られそうなんで、そのバランスをなんかこう気にせずに自然にできてきたらいいなと思ってますね。
なるほどね。そうですか。いや、まあ松原さんに、こうこのプロジェクトにですね、託されてる思いとか、まあアートプロデューサーとしての立場から見るですね、夢なりを、まあ、話してもらおうと思うんですけど、いかがですか。
はい、そうですね、2006年の調印からですね、まあ、12年今年で続けてきたプロジェクトですけれども、およそ100人以上の作家の方たちがお互いのドイツ、日本、そして韓国ですね、行き来してきたことになります。でこのなぜプロジェクトを続けてきたかということなんですけれども、やっぱりこうお互いの国を実際に行って、その現地のその空気ですね、その人たちと実際に手で触れて、目でこうお互いの本当に表情を見ながら会話すること、そういったことがですね、やっぱりこう本当に国際交流のきっかけになる原点が あるんじゃないかなということを思っております。
あ、なるほどね。
なので、まあ、アートというものはやっぱり言葉を必要としなくて、相手のその感動を導くものなんですね。なのでそういったことで一人一人の作家たちが現地に行って、どういった感動を受けて、その現地の人たちもそういった感動を共有できる、そういったプロジェクトとしてこれからも続けていきたいと思っております。なので、まあ、アートレインボーという名前ですね、本当にアートの虹が国同士、まあ、世界に広がるように続けていけるように、まあ、これが夢というか、まあ、目標というか、そういうふうに考えて続けております。
なるほど。虹の橋を、
はい、アートによる
国にかけようっていうこと
ですね。はい、
そうですか、そうですか。いや、今日はもっと尋ねたい、聞きたいことは、まだまだあるんですけれども、まあ、時間が、来てしまいました。どうか皆さんですね、健康に留意されて、向こうで思い存分ですね、使命を果たしてこられることを期待しても、これまた帰国されてきてから国内で皆さんの発表っていうか紹介っていうことは予定されてるんでしょうか。
そうですね、まだスケジュール決まっておりませんけれども、帰国展という形で、どこかで発表させていただきたいと思っております。
ああ、なるほどね。じゃあぜひ気をつけて行って、来てください。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。展覧会情報です。アートフォーラムジャルフの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、10月30日から11月4日まで、土のつぶやき優子渡辺エキシビション、11月6日から11月11日まで、綾戸塾展、11月27日から12月2日まで、自然への眼差し、ビジョンズオブネイチャー、小西純子、エリノア・ブゼーマン。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町今出川ジャルホ郷土画廊の情報です。11月17日から11月30日まで、岸加助、岸さなえ二人展、 JAL 京都ガロへのお問い合わせは電話 075-255-1308、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラム JAL の情報です。11月2日から11月18日まで、関直美店武器用仕事から。11月22日から11月26日まで、一品一作家による制作小物の販売です。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に、京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。11月1日から11月30日まで、アート&ライフ、陶芸、ファイバー、金属、漆、ガラスによる10名の作家による展覧会です。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 回廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
本日のインタビュー、3名の方から、かなり、この密度の濃いお話をお伺いすることができました。特にこの、細間さん、それから若林さんの作品は、実は、私は、仕事の関係上以前に見せていただく機会がありました。細間さんの作品は、カンバス布に、この、描いていくというドローイングといいますか、ペインティングという、そういう、ことを合わせたような形で表現される作品でありますが、感じるのは時間と空間と、それから余白、この3つを、1つにしたパフォーマンス。また若林さんは韓国で見せていただきました鉄、その鉄の素材を使った作品なんですが、非常に、印象に残ってますのは、その鉄の一部に、非常にシャープな、磨きといいますか、それを傷つけて、キラッと光っているという。でそれは、私には空間、余白といいますか、鉄全体が、その作品の、背景、規定材といいますか、その規定材の中にシャープな稲妻のような、傷が、彫り物がつけられているという、そういう、そこがもう余白、物美を感じさせるような。でこれはドイツ、今一番東洋の哲学っていうのは非常に関心が深くて、一種流行のブームがあるというふうに言われています。で今回この2人だけではありませんけれども、他の5人の方たちにも共通している、作品っていうのが、東洋の美の一つ、空白ですね、余白の美、時間、空間、これらはいずれも、哲学の深いテーマですが、最もドイツ人が関心のあるテーマの、このアートタイトルであります。でこのことを拝見したお三方が、5人の作家ですね、が行かれるということで、非常に、この感じさせられることが多かったインタビューでした。簡単なまとめで申し訳ありませんが、このように今日のインタビューをまとめさせていただきます。次回放送は11月の22日木曜日です。パーソナリティは石田亮でした。ではまた来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。